Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM、ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからやっていきましょう。いつものようにおさらいから始めます。前回のおさらいです。テーマが、サボるでしたね。はい、サボる。サボるという表現ね。まあ、いろんな言い方あるんですけども、これ英語で言えない方、意外と多いんじゃないでしょうかね。まあ、かゆいところに手が届く英語と言いますかね。まあ、知ってて損はないと思いますのでね。またおさらいしていきましょう。4つ勉強しました。はい、まず一つ目に勉強しましたサボるという表現ですね。これが skip。 はい、まあこの単語は簡単ですね。まあカタカナ英語でもよく skip、スキップって言われますよね。この skip という単語を使ってサボると表現することができるわけですね。まあこれ直訳しますと、まあ、飛ばすとか飛ぶっていう意味になるんですけども、まあ、仕事や授業をサボる際、休む際に、サボるという表現にすることもできるわけですね。ちなみに、ま、最初に言っておきますと、この skip という単語を使ってサボると表現するとは言いましたけども、まあ、状況によってはただ仕方なく休むという意味で使う場合もありますのでご注意ください。はい。ではですね、この skip という単語を使って文章を作りましょう。まず一つ目から、ゆっくり2回読みます。いきます。
I'm going to skip the class and go to the beach. I'm going to skip the class and go to the beach.
はい。どうでしょう。まあ、英語ちょっとわかる人はもう、分かってくれたかもしれない、分かってくれたかもしれませんね。まあ今最後 go to the beach って言ってますから、もう確実にこれは、サボるという表現になっちゃいますね。はい、まあ全体で訳してみますと、 I'm going to skip the class。 私は、クラス、まあ要するに授業ですね、勉強のする授業を、skip、 サボります。そして and go to the beach、 ビーチに行きます。はい、もうビーチに行くって言ったらもう仕方なくなわけは、まあ普通はないですよね。はい。まあもう、サボってビーチに行きましょうという文章になるわけですね。I'm going to skip the class and go to the beach。もう授業サボってちょっとビーチに行ってくるわ、みたいな。そういう文章になるわけですね。はい。では次、もう一つ文章を作りましょう。次はですね、まあサボるというよりも、まあもう仕方なく休むという表現でスキップを使ってみます。ではまずは、また短めですが2回読みます。いきます。
I'm going to skip the meeting. I'm sick. I'm going to skip the meeting. I'm sick.
はい、どうでしょう。もうこれは最初にも言いましたけども、仕方なく休む場合ですね。
I'm going to skip the meeting. Meeting、
会議とか、ミーティングですね。ちょっとミーティングもう休まないといけません。
I'm sick.
Sick って言ったらな。まあ、sick というのはもうご存知ですね。まあ、病気であるとか、体調が悪い時に使う単語ですね。ですから、I'm sick。私ちょっと調子悪いです。
I'm going to skip the meeting. I'm sick.
ちょっと、ミーティングはもう今日休みます。ちょっと体調悪いんです。病気です。そういった文章になるわけですね。はい。というように、前回一つ目に勉強しました、この skip。という単語、まあサボると言ったり休むと言ったり、まあいろんな場面で使えますので覚えておいてください。はい、ちょっと長引いちゃいましたね。それでは先週のおさらい二つ目に行きましょう。二つ目のサボるという表現です。これが
blow it off、blow it off。
はい、blow it off、すっぽかすとかそっちのけにするとよく訳されます。まあ別に優先事項の高い用事があって、そちらを優先する際に、使うのが、まあ、より一般的なんですかね。はい。まあ、他に用事があるよっていう感じの時ですね。例えば文章で作ってみますと、
I'm going to blow off the party. I'm going to blow off the party.
はい。I'm going to blow off. すっぽかす the party、もうパーティーをもうすっぽかそうと思ってます。そういった文章になるわけですね。まあ、あの他にね用事ができちゃったとかそういった場合かなと考えられます。はい、 blow it off、 すっぽかすとかそっちのけにするですね。もう一つ文章を作ってみますと、 I'm gonna have to blow that meeting off、 I'm gonna have to blow that meeting off。 はい、 I'm gonna have to、まあ、I'm going to、 gonna というのは、まあ、going to の省略ですから、 I'm gonna、 I'm going to have to、 have to というのはあの must と近い意味でしたね。何々しなければいけない、でも must ほど緊急でもないっていう場合ですね。ですから I'm gonna have to、 私は何々しないといけない、Blow that meeting off、会議をすっぽかさないといけない、休まないといけない、こういった文章になるわけですね。 I'm gonna have to blow that meeting off、ちょっと会議すっぽかさないといけないです。そういった文章になるわけですね。他に別の仕事ができちゃったんでしょうか。はい、という意味です。意味になるわけです。 blow it off、 すっぽかす、そっちの気にする、そういった意味ですね。では次、三つ目に参りましょう。先週のおさらい三つ目です。三つ目のサボるという表現。これが、slack off。slack off。はい。こういった表現になるわけですね。slack off。まあこれもサボると訳されるんですが、まあ、なんて言うんですかね。全くやらないわけではないんですよね。全くやってないわけではない。例えば、まあ、仕事や勉強、手を抜いてる時に使われるサボるです。はい。ですから、まあ、例えば、stop slacking off。stop slacking off。stop、やめろですね。stop slacking off。もう、サボるのやめなさい。こういった表現だと、まあ、例えばね、生徒が、もう明らかにもうだるそうに手を抜いて勉強してる際なんかにね、先生が怒った状況でも考えられます。stop slacking off。サボるのやめなさい、ちゃんとしてっていう時に使う表現ですね。まあ、全く手をつけてない感じではないんですけども、ちょっと手を抜いてる様子が伺える時ですね。で、またもう一つちょっと長めの文章を使ってみますと、この slack off を使ってみます。ちょっと長めなんで2回読みますね。いきます。 He always slacks off when the teacher is not hereHe always slacks off when the teacher is not here. はい、どうでしょう。 He always slacks off. 彼はいつもサボります。 When the teacher is not here. 先生がいないときは、ここにいないときは、まあ、要するに先生いないとき、サボってる生徒ですかね。はい、こういった文章になるわけですね。はい、まあ、ちなみに、先生を呼ぶときはですね、まあ、その先生が特定の人物である場合は、まあ、例えば、Mr. Brown って言ったり、まあ、Mr. Brown、ブラウンさんって呼んだり、まあ、名字に、Mr. とか、Mrs. とかね、そういった場合が多いですね。はい。ですから、まあ、そこだけ注意してください。どうでしょう。slack off、サボるでした。まあ、全くやってないわけではないですが、まあ、ちょっと手を抜いてる時なんかにね、使います。slack off でした。はい。それでは次のサボルに参りましょう。先週のおさらい、これで最後になります。先週のおさらい、四つ目です。四つ目のサボルという表現。これが、ditch。ditch。はい。ditch。これ、まあ、スラングに近い表現ですかね。まあ、たまに聞きます。これは、学校、もしくは授業をサボる際に、特定して、使われる単語です。まあ、生徒が、学校とかね、授業をずる休みする際に使われます。はい。ですから、まあね、仕事なんかでは、普通は聞かないですよね。はい。では、この ditch を使って文章、まあ、短いのにしときましょうかね。はい。例えば、let's ditch school tomorrow.Let's ditch school tomorrow. はい。こんな表現ができるわけですね。もうこれ簡単ですね。Let's ditch school tomorrow. Let's は何々しましょうですから。Let's ditch. サボろう。School tomorrow. 明日学校となるわけですね。明日学校サボろうぜと。そういった表現になるわけですね。はい。 どうでしょう、先週4つ勉強しましたね。1つ目が skip、 サボる、休むという表現ですね。注意してほしいのが、まあ普通に仕方がなくて休む場合もこの skip という表現使えるよっていうことでした。はい。で次、 blow it off、 blow it off、 はい、 blow it off、 すっぽかす、そっちのけにするという表現でしたね。 blow it off。 で次、 slack off、 slack off、 slack off、 これもサボるでしたね。まあ仕事や勉強に手を抜いてる様子、全くやってないわけではないんですね。まあ日本語ではサボると訳せます。 slack off、サボる。で次、さっき教えた ditch、 ditch、 学校や授業をサボる場合に、まあ生徒がよく使う単語ですね。まああのスラングに近いんで、まあ、たまに聞きますけども、そんなめっちゃ多用はしてほしくないですね、皆さんには。はい、という、表現でした。はい、どうでしょう、先週のおさらい、ちょっとまあ、早送りでやってまいりましたけども、どうでしょう、それではね、本日のテーマにここからを入っていきましょう。本日のテーマです。お待たせしました、本日のテーマ、店員さんとの会話です。はい、店員さんとの会話、まあお客さん目線で、勉強しましょうかね。まあ店員さんとの会話、海外でもね、日本でも、お店に入るとね、大体店員さんから声をかけてくれること多いですよね。まあこんにちはとか、何か探しましょうかみたいな、なんかちょっと何かあったら声かけてくださいねとかね、まあいろいろありますけども、今回はですね、そういったスタッフとの、会話、特に、スタッフのサポートが必要な場合、助けてほしいとき、もしくは、そうでない場合に使われる便利な表現ね、これを、4つに分けて勉強していきましょう。はい、お店での会話というわけですね。まあ、せっかくですから最初、まず、まあ、お店の人に何て言われることがあるのか、みたいなのもちょっと勉強したいですね。はい。というわけで、まず一つ目。何かお探しですか?という、まあ、鉄板フレーズ。これ、英語で何て言うんでしょう?もう答え言っちゃいましたけど、これが、Can I help you find something? Can I help you find something? はい。こういった質問投げかけてくることが、海外ではありますね。Can I help you? まあ、これだけの時もありますね。Can I help you? 何かお手伝いできますか?まあ、要するに、まあ、いらっしゃいませと訳す人もいますけどね。はい、どちらでもいいです。Can I help you? もしくは、Can I help you find something? Find っていう単語は、まあ、私のこの番組でも何回か出てきましたね。探すという意味でしたね。ですから、Can I help you find something?何か探すの手伝いましょうか?要するに何かお探しですか?という文章になるわけですね。まあ、海外ではね、こういった聞き方されることが多いです。ちなみに、まあ、海外では店員さんとお客さんとの距離が近いですね。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども。ですからね、もう本当にもう、はいとか、hello だけで済むような店もあります。あと、まあ、はいから始まって、はい、how are you? ね。もうわかりますね。ご機嫌に。どうで、めっちゃ、まあ、お元気ですかみたいな。まあ、こんな簡単な挨拶から始まることもありますね。Hi, how are you? とか、How are you doing today? お元気ですかとか、調子どうみたいな。こんなことから始まることもありますね。まあ、高級店なら、まあ、こんな始まり方は、まあ、少ないかもしれませんけどもね。まあ、店によりますということです。はい。どうでしょう。まあ、お店入ったらね、店員さんから、まあ、声かけられたという状況でした。では次、Can I help you find something?とか、Can I help you? って聞かれたときに、こっちがどう答えましょう。まあ、例えば、何か探している場合、最初に教えましょうかね。はい。例えば、何々はどこですか?と聞いてみましょう。まあね、探してる商品、探してる、何か探してる商品がある場合ですね。これが、Where can I find 何々? Where can I find 何々?はい、Where can I find 何々、もう find っていう単語さっき教えたんで大丈夫ですよね。 Where っていうのはどこですから、 Where can I find、何々はどこですかという表現になるわけですね。はい、では例えば、どんな会話で使われるんでしょうか。例えば、まあ、お店の人にこっちから声をかける場合だと Excuse me から始まります。 Excuse me、
Where can I find a vacuum cleaner? Excuse me. Where can I find a vacuum cleaner?
はい。Excuse me. すみません。
Where can I find a vacuum cleaner?
はい。まあ、ただ単に vacuum っていう場合もありますね。掃除機のことです。vacuum cleaner。
はい。掃除機ですね。
ですから、掃除機どこですか?すみません、掃除機どこですか?って聞いてるわけですね。例えば、それに対して店員さんが5階にありますっていう場合は、
It's on the fifth floor.
はい。It's on the fifth floor. となるわけですね。5階にあります。注意してほしいのが、何階にありますっていう場合。
It's on.
It's in とかではないんですね。はい。まあ、
It's on.
まあ、床の上に立つというイメージで考えてもらえたらいいんですかね。まあ大きな建物だったら It's on the fifth floor となるわけですね。5階にあります。でその後 fifth って言ってますね。はい。 five じゃないんですね。 It's on the five floor じゃなくて fifth floor って言ってます。はい。まあ5番目の階ですというわけですね。はい。まあ five って言っても通じるとは思いますけどもね。まあ正しくはないということですね。It's on the fifth floor.5 階にありますよ。こういった答えになるわけですね。はい。どうでしょう。ごめんなさいね。ちょっと早足なんで、ちょっと難しいかもしれませんけどもね。それでは、2つ今週のテーマ終わりましたんで、次3つ目に参りましょう。3つ目の店員さんの会話、店員さんとの会話。これが、何々を探していますという表現。まあお店でね、何々を探しています。まあさっきは質問系でしたね。疑問系でしたね。Where can I find 何々?何々はどこですか?でしたね。次は何々を探しています。まあ意味はもう一緒ですけどもね、ほぼ。これが I'm looking for 何々。I'm looking for 何々。はい。これで何々を探していますという表現になるんですね。まあこれ、便利な表現で、普段の探し物、あと仕事とかね、探す場合にも使えますね。まあですから、まあお店での会話以外にも使えますね。はい。looking for 何々、何々を探すという意味ですね。ですから、I'm looking for 何々、何々を探しています。これも絶対覚えてほしいですね。まあ何回かこの番組でも紹介したフレーズですよね。それだけ大事っていうことですね。ではこれ、I'm looking for 何々を使って文章を作ってみましょう。ちょっと長いんで2回読みます。ゆっくり2回読みます。いきます。
I'm looking for a hat for my husband. Anything that you could recommend? I'm looking for a hat for my husband. Anything that you recommend?
はい。I'm looking for a hat で最初ありましたね。a hat hat っていうのはまあハット、帽子ですね。はい。でその後 for my husband husband、旦那さんですね。はい。では嫁さんはなんて言うんでしょう。嫁妻 wife ですね。まあこれはご存知の方多いと思います。 husband これも旦那さん、まあ皆さんご存知かもしれませんね。 I'm looking for a hat for my husband。私は旦那さんの、ハットを探していますという表現ですね。でその後ここがポイントですね。これも、日常使いできるフレーズです。覚えてほしいです。覚えておいてほしいですね。これが Anything that you recommend。 はい。最後単語この recommend っていうのが分かれば大丈夫ですね。 Anything that you recommend。 はい。まあおすすめを聞いてるんですね。 recommend 勧める、奨励するっていう意味が、奨励するっていう意味があります。まあ、おすすめ聞いてるってことですね。はい。Anything that you recommend? これで、おすすめありますか?っていう、まあもう、鉄板フレーズですね。これも丸々覚えておいてもらっていいと思います。Anything that you recommend? 聞くこともありますね。はい。recommend。勧めるという単語です。はい。ですから、全体で考えると、I'm looking for a hat for my husband. Anything that you recommend? はい。 ちょっと旦那さん用に帽子探してるんですけども、何かおすすめありますかっていう文章になるわけですね。はい。お店の人に、お客さんが質問した形です。まあ最初、excuse me から始まってる可能性が高いですね。はい。どうでしょう。では次、四つ目。本日の最後に参りましょう。四つ目の表現です。はい。これ、日本のシャイな方ならね、一番使い勝手がいいかもしれませんね。よく使うことになるかもしれませんね。これはもう絶対覚えておいてほしいですね。無理にまあ別に会話する必要もないんでね、海外行っても。はい。お店の人にね、声かけられました。Can I help you? とかね。はい。そういった場合に、見てるだけです。と言いたい場合、なんて言うんでしょう。見てるだけです。店員さんのサポートいらないとき。そういうときは、I'm just looking. Thanks.I'm just looking. Thanks. って言いましょう。はい。ただ、これ注意してほしいのが、これ見てるだけですなんですけども、I'm just looking. これだけで済ましちゃうと、やっぱちょっと、ね、冷酷な、ちょっと冷たい印象になりがちなので、まあ、最後、I'm just looking. Thanks. でね、ちょっとできれば笑顔をね、作っていただきながら、言ってもらえたらもう完璧だと思いますね。I'm just looking. Thanks. Oh, no, no. I'm just looking. Thanks. みたいな感じでね、もう、まあ、悪気がないよっていう、そういったアピールをしながらね、言ってもらえたら、もう、バッチリですね。はい。というわけで、まあ、この見てるだけです。非常に便利ですね。例えば、お店ではですね、こんな感じで使われますよね。まず、店員さんが、Hi, you need help find anything? はい。ごめんなさい、ちょっとだいぶ早く言っちゃいましたけども。Hi, you need help finding anything? これ、まあ、訳しますと、何か探すの手伝いましょうかみたいな感じですよね。はい。いや、こんにちは。はい。You need help finding anything? はい。もう、本当は Do you need help? なんですけども、もう、省略されることが多いです。You need help finding anything? 何か探すの手伝いましょうかで、例えばそれに対する答えとして、No, I'm just looking. Thanks. はい。まあ一応ノーと答えてるわけですね。いやいいですいいです。I'm just looking, thanks. 私見てるだけです。ありがとう。まあこう笑顔で言えればもう完璧ですね。あ見てるだけですもう結構です。まあそこからもうさらに食いついてくることはないと思いますんでね。はい。もうこれ覚えておいてもらえたら便利ですね。ゆっくり見ることができます。はい。どうでしょう。ごめんなさいね。ちょっと今日早足でしたけども。それではですね、次、最後、本日のポイント単語だけおさらいして、英語の勉強を以上としましょうかね。本日のポイント単語です。まず、一つ目が、find。find。はい。find という表現でした。まあ、探すという単語ですね。まあ、過去形になると、found になるわけですね。私、見つけたという場合は、found になるわけです。探すっていう単語として使うときは、もう find ですね。はい。で、次、二つ目。まあ、単語というか、お決まりのフレーズですけども、looking for 何々。looking for 何々。はい。これが、何かを探してますという表現になるわけですね。I'm looking for 何々。私何かを何々を探しています。という表現ですね。はい。で、次、三つ目のおさらい単語。これが、husband。husband。はい。旦那さんですね。はい。旦那、夫という意味になりますね。で、嫁、妻。こういった単語は、wife ですね。wife。まあどちらもよく聞く単語なんで、もうご存知の方多いかもしれませんけども、セットで覚えておいてください。はい。で、次、最後、おさらい単語。四つ目が、recommend。recommend。はい。recommend。まあ、おすすめする、進めるっていう意味ですね。ですから、まあ文章の中では、anything that you recommend?という文章で出てきましたね、今回は。何かおすすめはありますか ?Anything that you recommend? 何かおすすめはありますか、まあ、これ便利なフレーズでよく聞きますんで、もうできれば丸々覚えてほしいですね。Anything that you recommend? 何かおすすめはありますか、はい。まあ、服とかね、食べ物を、見に行った時なんかには、使えるわけですね。はい。どうでしょう。 ちょっとね、今日もいろいろ教えることありましたんで、早足になっちゃいましたけども、英語の勉強以上となります。はい。お疲れ様でした。はい。ちょっとね、また今回の内容ね、また来週の前半にもおさらいしますんでね、ちょっとわかりにくいなーというところがあったり、もう一度聞きたいなーっていうところがありましたら、また来週の前半もゆっくり聞いてみてください。はい。そしてですね、この番組、ファンファンペラペラチャイムの簡単なテキストが、nara.fm のホームページからね、ご確認いただくこともできますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。この番組の最中ね、やっぱり単語とか、ちょっと、すべて説明するわけにはいかないんでね、単語の綴りだったりね、フレーズがちゃんと文章として書いてありますんで、よりわかりやすいと思います。nara.fm のホームページから、この番組のテキストもぜひご覧ください。はい。それでは、本日英語の勉強をここまでにしておきましょう。今度こそお疲れ様でした。